よしわのここから。この番組は廿日市市の佐伯エリア、吉羽エリアでの暮らしを楽しみながら、それぞれの頑張り方を見つけている人たちにスポットを当て、ここからこれからの暮らしのヒントを見つけていこうという番組です。廿日市市では佐伯吉羽にある多様な資源を生かしたり、地域のお困りごとを解決するようなチャレンジを応援しようと、ここから塾という人材塾を今年から本格的にスタートしています。佐伯吉羽をフィールドに、何かやってみよう、何か自分でも始めれそう、ここから塾ではそんな方の参加をお待ちしております。番組では毎月ここから塾のニュースや地域の情報も発信していきます。そして FM 廿日市の Facebook ページでも随時発信していきますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。佐伯吉羽のここから。この番組は廿日市市の提供でお送りいたします。それでは本日は広島県立佐伯高等学校の鈴木教頭先生と地域支援員の松本さんにお話を伺っていきます。ではまず簡単に自己紹介からお願いいたします。じゃあ鈴木先生お願いいたします。
はい、佐伯高等学校教頭の鈴木です。この学校に来て2年目になります。佐伯地域のことをいろいろ勉強しながら、そして、この学校が、地域とともに良くなるということを考えながら学校の運営を進めています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では今度松本さんお願いします。
はい、外地市役所の佐伯高校の魅力課担当、地域支援の松本と言います。今年の4月から、赴任しまして、で今年は、学校のことを知るとか地域のことを知るといったようなことを、ベースとして学校の魅力を発信するっていうことを今やっております。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。なんだか2人とも1年目そして2年目、はい、先生もということなんですけど、なんかすごいすでに馴染んでいらっしゃるんで、いろいろ佐伯高校の話今からどんどん聞いていこうと思います。はい、ではまず佐伯高等学校どんな学校かっていうのを、じゃあまず教頭先生お願いします。
はい、佐伯高等学校はもう本当に小規模校で、存続の問題もかかってる学校なんですけれども、ここ1,2 年の間ずいぶん変わりまして、生徒が非常によく勉強するようになってきたと思います。特にですね、学力向上対策プロジェクトというのが始まって、生徒が補習というのが今週2時間組まれてるんですけど、それに生徒がよく入って、勉強しているように思います。また廿日市市の方で公営塾を開いていただいてるんですが、これにも生徒が基礎力をつけたいということで、よく参加しております。今年からですね、学力支援、学習支援という時間も木曜日に設けることができまして、これにもかなりの生徒が参加してきてます。非常によく学習するようになりました。それから地域にやはり貢献するということを考えながら生徒が動いてますので、今年コロナでなかなかボランティア活動できなかったんですけど、このコロナが落ち着いたらまた地域の方へどんどん出ていって、昨年のように、いろいろな活動ができるかなって思ってます。特に、その地域貢献、特にもう一つは佐伯学ですね。佐伯学を使ってこの地域が盛り上がるように、進めていきたいということを考えている、そんな学校ですね。はい、
なるほど。まず今3つキーワードが出てきたんですけども、学力面からちょっと聞いていこうと思うんですが、学力面でこう、生徒にもう勉強しなさいっていうふうにやっているのか、それともこう生徒が積極的に勉強できるような環境を作っているのかっていうのをどういうふうにしているのか教えてください。
これはですね、我々から学習し勉強しなさいということはほとんど生徒には出していないんですけど、進学ということをやはり考えてる生徒が結構出てきてまして、今は8割くらいが進学の方を選択してきます。その中でですね、特に国公立大学へのチャレンジをしたいという生徒が出てまして、特にその 辺からの学習が進んでいると。じゃあ、 3年生が特にね、そういう生徒が出てきまして、 1,2 年生もそれを見て、自分たちも積極的に学習を進めたいっていう、そういう生徒が結構出てきてますね。
そうなんですね。もう先生からの強制ではなくて、本当先輩の姿を見て生徒が自主的に学ぶ環境ができているですね。すごい。また公営塾もあるっていうことなんですが、この辺はじゃあ松本さん詳しいですかね。
そうですね、公営塾を運営、私が運営しているんですけれども、放課後に割と生徒さんが自主的に勉強をしに来られるんですよ。で、もう大体、3年生になったらこう進路をそれぞれ考え始めるんですけど、そういったことも学校の先生とか公営塾の先生とかにこういうふうに今考えてるとか相談をしたりとかしながら、こうなんか進路を考えていく過程と、そのやっていってる勉強をやっていってる姿っていうのを公営塾の中ですごく見ることができるので、なのでなんかその目標、自分が立てた目標に対して頑張って勉強している姿を見ているので、こう結果が出たり、その頑張ってる姿を見るとすごく感動するんですよね。そのなんか泣いちゃいそうになります、
もうなんか親御さんのような気持ちになってるんですね。
そうなんですよ。すごい大好きで、本当にみんな頑張ってるなって思うんですけど、ただなんかその勉強すごく自主的に主体的にやってるんですけど、なんか生徒さんの雰囲気ははつらつとしてのびのびしてる感じがすごくします。
それはなぜなんですかね。
なんか先生たちとのこの関わりがすごくなんか良くて、多分小規模校っていうのもあると思うんですけど、とても近しい間柄だなと思うんですね。なので先生にこう気軽に相談ができる、わからないことがあったら気軽に質問ができるっていう感じの環境がすごくあると思うの で、 で先生たちもとても自然に、言ってしまえばアットホームだなってすごく思うんですけど、それとかなんか伸び伸びしてるなって思います。
なるほど。そういったアットホームな先生との関係性っていうのは教頭先生もかなり尽力されてるんですか。
私が特にね、こうしなさいとかねいう話はしたことはないんですけど、生徒の方がいろんなことを職員室の方へ持ってきて、いろいろな相談を とにかくやるということを、多いですね。しかもこれが夜割と遅くまで
ね
やってるということが多いですね。
夜遅くまで残ってるんですか。
だいたい学校がですね、ちょっといろいろな問題はあって今は6時なんですけれども、それまではねちょっと問題が発生するまでは夜7時ぐらいまでね学校に残って、勉強とか自分の進路とか、いろんな相談をするっていうことが多いと思います。
先生もこう残ってくださってるんですね。
はい。ちょっとね働き方改革の面からはねいろいろと問題はあるんですけれども、生徒の学習とかそういった相談に対してですねずっと先生がついてね、その相談にね、応じてくれているというようなところがあります。
そうなんですね、本当にいい関係性が築けてるんですね。また公営塾には普段の先生だけじゃなくて地域の方もどうも先生に来てるらしいと伺ったんですが。
そうなんです。佐伯高校で非常勤の先生として働かれている先生も来てくださってますし、あと、地域の方が教えに来てくださってもいるので、今先生が3人いらっしゃって、で数学の先生とあと英語の先生がお二人で、英語は英検特化クラスっていうクラスと、あとちょっと英語苦手っていう基礎的なところをもう一回やりたいっていう生徒さんが来る基礎クラスっていう2つあって、3人先生が来られているんですけど、地域の方は、野球部の下宿に手を挙げてくださっている方だったりしてですね、なのでその部活の話とかでもちょっとこう親近感が、野球部の子も結構公営塾には来るので、下宿で手を挙げたんだけどって挙げてるんだけどっていうような話とかをすると、あそこの朝原の方なんですが、朝原のあそこの下宿の方ですかっていう感じでこう仲良くなって、でも英語苦手なんでまた聞きに来ますって言って勉強しに来る子もたくさんいてですね、
もうなんか地域の人がもうお母さんお父さんとかお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな、そんな距離感 科になってるんですね、うん、なるほど。また今あの英検対策と基礎英語もあるっていうことなんですが、これはなぜ2つに分けたんですか？
あの英語がすごく得意なあの生徒さんもいらっしゃって、でこれもまた自主的にその英検受けたいっていう、でその英検受けたい子があのまあその先生に英検教えてくださいっていう風に来てたんですね。でその元々いらっしゃった先生が英検の、二次面接の試験官とかもやってたことがある先生で、あの英検に対関してとてもこうスペシャリストな方だったんです。でその先生にこう、まあ、1対1でじゃないですけどそういう形で教えてもらう生徒が多かったっていうのと、あと、英語が基礎的なところが苦手で、その、まあ、英検とかっていうよりもまず英語のもっと基礎的な、なんか中学校の時わからなかったとかあったんだけど、まあ、今更ちょっと聞くの難しいかなっていうような子もいたので、じゃ あ, あの2つ作ろうクラスをということで、今年、秋からあの基礎クラスの先生も来ていただいて、で両方に合ったその英検にチャレンジしたい子はもうどんどんチャレンジしてほしい、で、英語が苦手っていう子は英語をまず好きになってほしいっていうところから2人先生を、はい、来ていただくようにしています。
なるほど。本当なんか公営塾だけでもそういったふうに自分に合った勉強を選べますし、またそれだけじゃなくって学力向上対策プロジェクトとか、また学習支援とか、そんなふうにこう一人一人に合った勉強を受けられる環境を今作っていらっしゃるんですね。いやすごい。地域にもなんか貢献したいっていうふうにおっしゃられてたんですが、まあ、具体的にどんなことをされてるんですか？
はい、ですね、昨年度までちょっと今コロナでの問題があってなかなかできない部分もあるんですけれども、まあ廿日市のトライアスロンのボランティアとか、それからハーモニーフェスタとか、佐伯水祭りとか地域で行われるさまざまな行事に、まあ、ボランティアとして出て行って、そこでいろんなお手伝いをさせていただく、それからですね、まあ、佐伯学という総合的な探究の時間を使ってやってますので、そこで地域にいろいろなものを研究して返していくというようなことをやっています。
佐伯学っていうのはどんなものなんですか？
佐伯地域のことを勉強して、今なかなかこう中山間地域というのがあのポシャってしまってるところがねちょっとありまして、それを、まあ、もう一度ですね、活性化させていく、そういうためにですね高校生の視点から一体何ができるのかを研究している、そういったあの学習なんですね。
なるほど。佐伯高校というと佐伯地域出身じゃない子はたくさんいると思うんですけども、地域の勉強っていうのは具体的にどう進めてるんですか？
外の生徒ももちろんいるんですけれども、それは自分たちの地域にまた戻って、同じことを考えていけばいいことなの で, で、まあ、ここの地域にいてこの学校にいてじゃあ一体何ができるのか、地域に対して何ができるのかっていうことを考えていくっていうこと非常に重要なんですね。どの地域でも重要になってるんですね。でそれを、まあ、ここで学習してもらう、そういうことですね。
なるほど。じゃあ具体的にどんなプロジェクトが今進んでいるのかは松本さんにお伺いしましょうかね。はい、
まず1年生は、最近地域をベースとして、まあ、廿日市というところでどんなことが、自分たちの目線からどんなことが問題というか、解決していきたいことかっていうことをまずテーマに挙げて、でそこから、こんなことをやるのはどうかっていう案を挙げた何個かのグループがあって、で自分たちのテーマで、例えば子ども食堂をやるのはどうか、それは、地域の空き家を使ってやるっていうのはどうだろうとかですね、あと、バスの本数を増やすにはどうしたらいいかとかですね、なんかいろんなそのテーマ、農業に関してとかっていうのをまあ話し合って、でそのまず挙げたテーマに対して、それに関して詳しい人たち を、市役所とか、地域の方とかお呼びしてですね、でお話を聞くっていう、授業の中でお話を聞くっていうこともやって、でまたその授業を終えた後にまたその案を練り直して、でその練り直した案に対して、来てくださった方たちにまたご意見をいただくっていうような、このやり取りを今やっておりまして、でそのやり取りの中には本当にその出した企画がその実現できるかどうかっていう目線で、大人の目線でその返事を返しているので、あの手厳しいものもあるんですね、その主体性がないんじゃないかとか、まあ、逆にこういうところはできると思うとか、いろんな案があって、でそれを、まあ、手厳しいものを結構いただいているんですけど、それをあのまたじゃあ自分たちだったら何ができるかっていうのを考えてこうやってるんですけど、なんかその子ども食堂の子どもたちは、あの実際に子ども食堂がどんなものかっていうのが、まあ、分かっていないので、子ども食堂を見学しに行くっていう、それはあの廿日市市内に子ども食堂をやってらっしゃる場所があったので見学させていただいて、で、最終的に、まあ、まだ案の途中なんですけど、今の段階では、子ども食堂を、子どものための食堂ではなく、子どもがやる食堂っていうのはどうだろうと、で地域の人たちが集まってくる、その子どものためだけではなくて、いろんな人が集まってくる場所に、を作るのはどうかっていう、それが地域を活性化させるためにできることなんじゃないかっていうアイデアに変わってきてたりですね、ちょっとあの感動的な感じなんですけど、とかあと、2年生はあの昔と今の佐伯地域っていうのを、まあ、勉強して、でその、それを比較して、じゃあこの先自分たちが作っていく佐伯地域のことを考える、そのためには何ができるかっていうのをまたグループに分かれて、あのそれぞれがあのテーマを絞って今調査中という感じですね。
いや1年生2年生すごいですね。
すごいですね。
なんか大人ができないことを子どもたちがやってくれてるって感じですね。うん、なるほど。そんな様子を教頭先生見られてどう感じますか。
ここにねちょっと資料があるんですけど、うん、2年生の5つの班のね、これ取り組みですね、佐伯地域のゴミの問題を調査しているところ、鳥獣被害をどうにかしたいという、それから農作物で人を集めることができないか、で佐伯の有名店をもっと PR できないか、そして広島市の水辺カフェからね何かこの地域を活性化させる秘訣っていうのがないのか、そういったものをね研究して頑張ってくれてるので、まあ、これをもとにですね、あの提案ができて、それが実現ね できたらね、いいなと思ってます。その中でもう地域に高校生が貢献できるっていうことっていうのがね非常に、重要だし、これから実現すれば楽しみだなというふうに思ってます。
いや本当にぜひ実現してほしいですし、今ちょっとあの資料があるんですけども、ここに書いてあるのが私たちで起業することも選択肢の一つって書いてあるんですが、それがすごいですよね。実際に起業しそうですか。
そうですね、この地域が好きな生徒っていうのがたくさんいますので、将来的にはねぜひここで起業してねやってほしいなっていうふうに思ってます。はい、
その辺はもう松本さんも頑張って支えてあげてください。
はい、ぜひもうあの授業の中で2年生の授業の時にあの私と佐伯師匠の職員とで、あの昔と今の佐伯の授業をさせていただいたんですけど、その時にもうすでに一番最初の方に起業の話は出てきていたので、もうぜひ実現させてほしいなと思いますし、バックアップはしていきたいなと思います。
心強い先輩が多いですねそしてまたあの佐伯高校といいますと、まあ、公営塾佐伯学っていうのがまあ有名なんですが、また部活動もすごく熱心にされているんですが、どんな部活があるか教えていただけますか。
はい、アーチェリー部、それから女子野球部、そして総局部、軽音楽部、あと総合スポーツ部で、最近はですね新しく学習部というのが出来上がりまして、それらのクラブで、いろいろと活動をしています。アーチェリーは日本あの県下1位ですね、うん、そういう
大会でこの前も 男女とも1位を取ってきました、うん、それから女子野球部の方はまあ廿日市のね、女子野球タウンの件も含めて今注目を浴びてますのでね、うん、なかなかゲーム試合には勝てないんですけれども、ただ貢献していくということについては人一倍強い意識を持ってます。総局の方もですね、地域のいろんな行事に呼ばれてます。軽音楽部ももちろんですね、そういったクラブの活動をずっと続けてきています。はい、
実際部活動をなさっている生徒さんの姿を見て松本さんはどう感じますか？
そうですね、野球部は本当になんかいろんなその地域とか学校とかにこう貢献しようとしているそのところが見られるんですけど、例えば、中学生の軟式野球の大会が廿日市であるんですね、毎年。でレディースカップっていうのがあるんですけど、そこでは野球部はボランティアで運営に携わってくれたりとか、例えば学校で挨拶運動をしたりとか、でそういうことをこう自主的にやってる部活なんで、なんかすごくこうなんていうんですかね、生徒のこう中心というかこう引っ張っていってるような印象をすごく持ってるんですけど、であとアーチェリー部に関しては全国選抜、広島県の、代表として3名が今回そうなんですよ、選ばれてですね、うん、ですごくいいなと思うのがアーチェリーも大好きだけど、アーチェリー部が好き、その仲間が好きとか、あと自分たちが練習をさせていただいている佐伯にあるですね、国際アーチェリーランドというところでアーチェリー部は練習をさせてもらってるんですけど、そこがこういろんな方が来られる、年齢層が幅広くて本当にちっちゃい子から年配の方まで来られる、そういう場所で練習できることがとても楽しいし、ここの場所がすごく好きっていう風に言っていて、こうなんか地域とものすごく関わっている、なんか楽しみながら関わっているっていう感じがして、すごく素敵だなっていう風に思ってます。今年コロナなので総局部とか軽音楽部は例年のようにいろんなイベントに出たりとかっていうことはなかなかできないと思うんですけど、この間文化祭、学習成果発表会を見学させていただいたんですけど、素晴らしかったです、演奏。いつそういうそのイベントに呼ばれても全然こう大丈夫、披露できるっていうぐらいとっても素晴らしい演奏だったので、もうコロナがこう落ち着いたらぜひまた地域にいろいろ出てほしいなっていうふうに思います。
そうですね、もうそんな素敵な、ね、姿を地域の人にもより知ってほしいですよね、
はい、なるほど。
ではこれからへの思いをまず松本さんお聞かせください。
はい、今年4月から赴任して、でこの1年はやっぱり学校のこととか地域のことを知っていろんな方に教えていただいた1年だったなと思うんですけど、その、いろんな知ったことを今こう SNS だったり、いろんな資料を作って地域に掲示したりとかそういうことをやってるんですけど、そういう範囲をもっと広げてですね、地域の方にももっと佐伯高校のことを深く知ってもらいたいなって思いますし、あと地域外の方にも佐伯高校のことをこんないい学校なんだよっていうのをたくさんの方に知ってもらえるように取り組みをしていきたいなと思っています。
特にね、なんか地域支援の Facebook でいろんな先生とか生徒さんのご紹介もなさっているので、ちょっとそれも皆さんにね見ていただきたいですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ではお次は教頭先生お願いいたします。
実はね、実に今生徒が非常にいいですね、ですから、まあ、これらの生徒をねやはり、いい具合にね育てていきたいと思いますよね。で、まあ、そのためにやはり学力をしっかりつけさせる、これが重要だと思いますので、今非常に生徒だけでなくて先生方が非常に頑張ってくれてるので、
ぜひ今の状態というのをね、より高めて、より生徒の希望する進路へ向けてね、進めるようにしていきたいというふうに思います。それからですね、やはり地域とともにある学校なので、佐伯学っていうのをもっともっと深めて、地域に返せるものを学校として作り上げていきたいということはやっぱり思います。であとはですね、地域と一緒にですね、ボランティア活動どんどん出てですね、地域の方と交流を持って、いろんな意見とか、そういったものをですね、聞かせていただきながら、また学校にもご協力をいただくという形に進めていきたいというふうに思っております。
なるほど。いや本当にこうまさに文武両道、そして地域へも貢献するっていうのが本当に素敵な姿勢で、私も生徒に戻れたら通いたいなと思うんですが、まあそれはちょっと難しいので、まさにこう、まあ、生徒のようにここに通う機会があったりとか、また地域としていろいろつながりが持てたらいいなと思ってますので、お二人ともこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。